猫花書店紀行本の巻。電車と汽車を数本乗り継いで、僕は小さな港町にやってきた。昔はニシン漁で栄えたというこの町は、最近過疎化が進んでしまったそうだ。駅前の通りは物寂しく、暗く沈んで見える。どんよりと曇った空からは、時折雪がちらちらと落ちてくる。僕はコートの襟を立てて、海から吹き上げてくる風に備えた。駅前の通りを海に向かって歩く。すると、古びた線路の跡に行き当たる。その川沿いの道を、右に折れてしばらく進むと、崩れかけたアーケード街が大きな口を開けていた。僕は地図を確かめる。確かにこの中にあるはずだが。しかし、中には人の気配がない。恐る恐る、僕はアーケード街の中へと足を踏み入れた。大きな目が僕を睨んでいる。いや、あれは目薬の宣伝看板だ。女の子の人形が白目を向いている。塗装が剥げ落ちて恐ろしい顔になっている。穴の開いた天井から何かが落ちてきた。見ると病院で使う止血帯のようだ。上でカーカーと鳴き声がする。どうやらカラスがどこからか加えてきたらしい。薄汚れた止血帯にはところどころ黒いシミがついている。僕はブルッと身震いをした。こんなところに本当にあるのか？急に不安になって、あたりを見回した。アーケード街からさらに横へと伸びる細い路地がある。うっすらと雪が積もったその路地の向こうに、ぼんやりと明かりがついている。ひょっとしてあれか？僕は暗いアーケード街から路地に入り、サクサクと雪を踏みしめながら、その明かりに吸い寄せられていった。古本取扱、出版、猫花書店。裸電球の明かりの下、僕はガラス戸に書かれた、剥げかけた文字を読んだ。どうやらここが僕の目指した場所のようだ。ガラス戸越しに店内を見る。ほとんど真っ暗に近いが、店の奥だけ赤っぽい光が灯っているのが見える。どうやら誰かいるようだ。ごめんください。僕は少し控えめな声で言った。返事がない。あたりが暗いので、手で探りながら進む。カビ臭い空気が鼻をもぞもぞと刺激する。ごめんください。また言ってみた。しかし、返事がない。とうとう僕は店の一番奥、昔懐かしい丸い電気スタンドがついている机の前までやってきた。ごめんください。店の奥に向かって少し大きめの声で叫んでみる。反応なしだ。僕はもう一度だけありったけの声で、ごめんくだ。何か用かね。うわ。背後から声をかけられて僕は飛び上がった。僕の後ろに立っていたのは 少し背の丸まったごま塩のようなひげの男だ。頭にはニット帽をかぶって、継ぎはぎだらけの綿入れを羽織っている。あ、あの、お客さんかね。男は丸メガネをちょっと持ち上げて僕を見た。は、はい、この店のご主人で？そうだが、何か。いえ、本を見せていただきに来ました。そうかい。じゃあ、ちょっと待っとくれ。不景気な声で、その男。店主はそう言うと、僕の脇をすり抜けて、店の奥に進み、机に収まって、あぐらをかいた。そうして、手元のスイッチを、パチ、パチ、パチ、と、ゆっくり押してゆく。すると、今まで真っ暗だった店内のあちこちに、夕暮れのような明かりが灯った。そして、暗くてよく見えなかった本棚が、むくむくと起き上がるように姿を現す。まあ、ゆっくり見ていっておくれ。そう店主は言って、机の周りに山積みになっている本を手に取り、読み始めた。僕はカバンを机の横に置かせてもらい、おずおずと本棚へ向かった。僕はあっけに取られた。整然と並んでいると思われた本棚の中は、無秩序で支配されていた。揃っているのは番型だけで、ジャンルも、年代も、地域も言語も、すべてごちゃごちゃなのだ。今井金吾編、武功年表上巻の横には、ヨハンナスピリ、アルプスの山の廃寺があり、田川水宝、野良黒中隊長の横には、仮説、生物画、天国ノートがある。かと思えば、民族学研究所編、年中行事図説の隣に、E.T. ホフマン、レーベン・アンシヒテン・デ・ケータースマー、メス猫ムルの人生観の初版本が無造作に置かれていたりする。漫画もあるし、料理の本もある。ギター教則本も動物図鑑もある。そしてすべてが混然としている。一体何なのだ？見れば見るほどどう棚見していいのかわからなくなってくる。いや、これだけ整然と並んでいるのだから、きっと何か法則性があるに違いない。そう僕は決め込んで、端から順番に棚を追っていった。小一時間見て、僕はようやく一つの規則性に気がついた。棚の一つ一つには、必ず猫とタイトルのついた本が一冊だけ真ん中に挟み込まれている。それぞれの番型に合わせて、あつらえたかのようにぴったりと。だが、それが一体何を意味しているのかが、全く推理できない。時間ばかりが過ぎてゆく。ふう、とため息をついて天守を見やると、天守は湯気の立つ大きな湯飲みを両手に持って、ふうふうと吹いていた。どうやら猫舌のようだな、と、妙なところに僕はおかしみを覚えながら、その様子を眺めていた。すると店主は僕の視線に気づいたのか、こちらをちらりと横目で見る。そうして、ズズズッと、茶らしきものをすすって、 何か見つかったかね、とのんきに聞く。ダメだ、いくら見ていてもわからない。ここは店主に頼むとするか。僕は店主に歩み寄り、探している本が見つからなくて、と言った。そうかい、探しているのはなんだね。そう言って店主はまた茶をすする。玄米茶の香ばしい匂いが鼻をくすぐる。僕は依頼主から聞いてきた通りの内容を伝えた。すると店主はむくりと立ち上がり、背後の棚を開けた。そこには大量の和本がきっちりと揃えて重ねられていた。
これだな。
店主はぼそりとつぶやき、一冊の和本を持ってきて、机の上に置いた。
これでいいかね。
その表紙には、すらりと細長い黒猫の絵が描かれていた。僕は身震いした。はい、これです。泉鏡花、黒猫の鹿版。装丁と挿絵の美しさから、コレクター垂涎の品と言われてきた。しかし、鹿版で何冊刷られたかもわからない。そしてまだ一冊しか見つかっていないのだ。こんな田舎の、こんなひなびた古本屋で、この本に合うなんて。本当にあったんですね。そうつぶやくと、店主は上目遣いに僕をじろりと見た。
なんだい、誰かに聞いてきたのかね。
ええ、以前ここに来たことのあるお客さんから。猫と名のつく本なら、あそこへ行ってみろと。
ふん。
差し支えなければ、この本、どうやって手に入れたか教えていただけませんか？僕のぶしつけな頼みに、店主は一瞬顔を潜め、口元をひん曲げて、そっぽを向いたが、それでも、ぼそぼそと話してくれた。
なあに、昔網元だった大きな家が潰れてね。全財産あらかた売りに出したのさ。その時これが見つかった。まあ、一束いくらで買ったから安いもんさ。
網元の家にこんな貴重なものが？
なんでも、先々代のおじだったかが、えらく文学に入れ込んでたそうでね。おそらくそのおじさんが持ち込んできたんだろう。
そのおじさんって人は、その後どうなったんですか？
東京の大学まで出たんだが、まあ時代の流れってやつだろうが、共産主義にかぶれちまった。昭和8年に特攻警察に捕まったんだと。
それで？
出てきたさ、死体になってな。
店主はタバコに火をつけた。安タバコの匂いがもやのように立ち上る。
そのおじさんって人は、この田舎町に図書館を作ろうと思ってたらしい。金持ちも貧乏人も誰もが本を読めるようにってね。
じゃあこの本はもともと図書館に行くはずだったんですか？
いや、傑作なことに、その先々代の網元ってのが忘れちまってたのさ。おじさんの言い残したことをね。だから今の今までこんな風に古本屋の隅で埃をかぶる羽目になったってわけさ。まあ私が買わなかったらこれも焚き付けくらいにしかならなかっただろうね。
なんと皮肉なことだ。こんな古い本にそんな因縁があったなんて。
どうだい、状態はいいだろう。
そうですね。
しかし、こんな田舎町まで古本探しに来るなんて、よっぽど物好きだね。あんたも、その依頼主ってのも。
はあ。
その依頼主は、この本を大事にしてくれそうかね。
店主はそう言って僕をじっと見た。丸メガネの奥で小さな目が光る。はい、きっと大事にすると思いますよ。
そうか、それじゃあまずあんたの言い値を聞こうか。
え？
私は古本の相場なんてものには興味ないんでね。欲しい人が欲しい金額で買ってくれりゃいい。
そうですか。カバンの中には依頼主から託された現金が入っている。金に糸目はつけないと依頼主は言った。しかし、本なりの値段ってもんがあるだろう。僕は頭の中でそろばんを弾いた。20万ってどうでしょうか。
20万か。
店主は、ふーっと、タバコの煙を天井に向かって吹いた。
いいだろう。あんたに売るよ。
そうですか。ありがとうございます。店主は、机の中から、一枚の柔らかそうな和紙を取り出し、本をふわりと包んだ。そうして、段ボール板で、本を挟み、朝縄でくるくると縛って、
はいよ、
と僕に突き出す。僕はお金を支払って、そーっとカバンの中に本をしまい込んだ。それにしても、こんなところで商売していて大丈夫なんですか？僕は思い切って聞いてみた。
大丈夫かどうかはわからないがね。なんとか食っていけるよ。世の中にゃあんたみたいな物好きが結構いるもんでね。
そう言って店主はクククと笑った。そうですか。
いや、もちろん普通の本を買いに来る人だっているさ。漫画とか小説とか。
え、この本棚で欲しい本を見つけられるんですか？
まあね、これは私の頭ん中みたいなもんだからね。言ってくれりゃすぐ探すよ。
なるほど。この店主の頭の中はどうやらカオスが渦巻いているらしい。あの猫の本は記憶の目印みたいなものなのだろうか。
それに通ってくれりゃ大体わかるようになるしね。
そうなんですか。
そうさ、 例えば。
そう店主が言いかけたとき、こんにちは。そう言って高校生くらいの女の子が入ってきた。
おう、いらっしゃい。
店主は親しそうに声をかける。女の子は本棚の端っこをじっと見つめ、ひょいっと一冊の本を取り出した。そうして、
これください。
迷いもせずに店主のところへ持ってきた。フランツ・シュミット、ある首切り役人の日記、ダスタゲブーフ・デ・マイスター・フランツ・シャルフリヒター・ツー・ニュルンベルグ。しかも、ブリヒオフィーレン総書、もちろんドイツ語だ。僕は唖然としてその女の子を見た。しかし、女の子はさも当然という顔をしている。眉あたりで切り揃えられた前髪が、ほの明るい光に照らされて光る。店主も全く意に介さず、表紙を眺めて一言。
はいよ、500円ね。
チャリンと500円玉が机の上で音を立てる。
どうもありがとう。
そう言って女の子は本をカバンにしまうと、スタスタと出て行ってしまった。
ほらな。
本当だ。あの子、一体どういう子なんですか？
うちの常連さんさ。それ以外のことはわからないね。
はあ。
生
返事をして店主を見ると、いつの間にかその横に一匹の猫が座っていた。ふさふさの長い毛を膨らませて、僕をじっと見ている。なんだか少し恐ろしい。
あんた、また来るかい。
え？
もしまた来るなら、隣の店で飲んで行きなよ。私は夜は居酒屋をやっててね。
はあ。
面白い人間がたんまり来るよ。あんたならきっと気に入るさ。
店主は気色悪い笑顔を浮かべた。僕は少し引きつった笑いを返し、
そうですね。次にはぜひ。うん、待ってるよ。
では。そそくさと店を後にした。後ろで猫が低い声で泣いた。
やれやれ。
僕は思いっきり息を吐き出した。ともかく仕事は終わった。さっさと帰るとしよう。体を思いっきり伸ばし、腕を下ろしたとき、猫の鳴き声がした。え？僕は立ちすくんだ。猫花書店の周りは猫でいっぱいだった。向かいの焼き鳥屋の屋根の上、路地の突き当たり、そして書店の看板の上。
キラ！
僕は恐ろしくなって一目散に逃げ出した。暗いアーケード街を脇目も振らずに走り抜けた。その時はまたここに戻ってくることなど考えもしなかったのだ。